知得一の宮。知得一の宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の iSTUDIO から高見堂美恵子がお送りしていく知得一の宮。今日のこの時間は一宮市役所商工観光課の佐藤さんに消費生活フェアみんなで知ろう豊かな情報について伺っていきます。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
消費生活フェアというのはどのようなイベントですか？
はい、今回で46回目となる一宮市消費生活フェアはイオンモール木曽川にて2月16日土曜日、17日日曜日午前10時から午後4時まで開催します。今回のテーマはみんなで知ろう豊かな情報です。多くの情報が飛び交う現代社会でより良い情報を選択し活用するため、幅広い世代の人が楽しみながらたくさんの情報を知り普段の生活に生かしてみようと思うきっかけとなることを目的としています。
どんな内容なんですか？
はい、生活に役立つ情報の研究成果の展示説明や毎年人気のおもちゃ病院体験コーナーなどがあります。またサウスコートのイベントステージでは消費生活ミニ講座、福島の今を語る人による講演、キャラクターダンスステージ、劇団シンデレラによる公演などイベント盛りだくさんです。
人がたくさん集まる楽しそうなイベントですね。
はい、
生活に役立つ情報とは例えばどんなことですか？
はい、消費生活団体の方がこの1年間消費生活、食生活などについて研究されてきたことを展示説明します。また行政や企業による啓発ブースもあります。どれも生活に密着したテーマですので、生活に役立てていただけると思います。
面白そうですね。おもちゃ病院ではどんなおもちゃでも直してもらえるんですか？持って行った方がいいものなどありますか？
はい、おもちゃ病院ではエアガンなど危険なおもちゃ、電子基板の損傷などメーカー修理となるものは修理できません。また折れた部品、取れた部品などは必ず持ってきてください。他におもちゃを買った時の箱や取扱説明書がある場合は一緒に持ってきてください。なお費用は原則無料ですが、部品代などがかかる場合は後日お支払いいただきます。
壊れたおもちゃがありましたら諦めないで一度お持ちいただくといいですね。
そうですね。
体験コーナーやゲームの詳細を教えてください。
はい、体験コーナーとしてサウスコートでは一宮平成ホタルの会による竹とんぼ作り、ノースコートでは一宮消費研究会によるブレスレット作り、プラバンキーホルダー作りを行います。すべて材料費100円をいただきます。簡単な工程のみなのでお子様にも楽しんでいただけると思います。その他ノースコートの一宮生活協同組合のブースでは簡単な実験をするワークショップを行います。同じくノースコートの軽量コーナーでは同じ重さのものを当てる軽量目方当てゲームを行います。目方当てゲームはセンスが問われるので大人も子供も楽しめます。
材料費100円というのはとてもねリーズナブルですよね。
そうですね。
そしてゲームはねお子さんはもちろん大人の方も楽しめますね。
はい、
消費生活ミニ講座、こちらはどのような内容ですか？
はい、消費生活ミニ講座は16日土曜日午前11時30分からと17日日曜日午後1時10分からの2回あります。16日はクイズで学ぶ衣食住生活と題し、消費生活の基本である衣食住について分かっていそうで分かっていないことをいろいろなクイズを通して学んでいきます。17日はちびまる子ちゃんとお金の使い方を考えてみようと題し、 人気アニメちびまる子ちゃんの DVD を見ながら、生活の中でのお金の使い方について楽しく理解してもらいます。
勉強になりますね。
そうですね。
福島の今を語る人の講演はどんな方がお話をされるんですか？
はい、16日土曜日午後2時からは、農家の8代目であり野菜ソムリエとしても活躍されている藤田光志さんにご講演いただきます。魅力たっぷり福島の農に生きると題し、野菜ソムリエの視点から福島のお米や野菜の魅力について熱く語っていただきます。17日日曜日正午からは、農家で会津農商を語り継ぐ会の会長である長谷川純一さんにご講演いただきます。人と種をつなぐ会津伝統野菜と題し、江戸時代中期に書かれた農業のマニュアル会津農商を通じ、伝統野菜の魅力と未来につなぐための活動についてお話ししていただきます。
福島のお米や野菜の魅力、伝統野菜の魅力、ぜひ皆さんに知っていただきたいですね。
そうですね。
来場者プレゼントやスタンプラリーの詳細も教えてください。
はい、16日17日ともに暮らしの豆知識を100冊ずつプレゼントします。ただし1世帯に1冊限りといたしますのでご了承ください。今回の特集は悪質商法の手口公開なので、お手元にあると安心です。また今回もスタンプラリーを実施します。各ブースで体験参加をして、スタンプを12個以上集めますと景品をプレゼントいたします。
スタンプ12個って結構たくさんスタンプが必要ですね。
そうですね。スタンプがもらえるブースが全部で22個ありますので、そのうち半分くらいを体験していただくと景品をゲットできます。
22ブースいっぱい1日楽しめますね。
そうですね。
ステージの時間やブースの内容を知りたい場合はどちらで確認できますか？
はい、当日配布するチラシでご確認いただけます。サウスコートの消費生活フェア総合案内か、ノースコートの計量ブース横で配布いたします。
それでは最後にメッセージをお願いします。
はい、今回は昨年までのアイビルから会場を変え、イオンモール木曽川で初開催します。今までお越しいただけなかった方にもたくさんお越しいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
一宮市消費生活フェアはイオンモール木曽川にて、2月16日土曜日、17日日曜日午前10時から午後4時まで開催します。皆さんぜひお出かけください。今日佐藤さんにお話いただきました消費生活フェア、みんなで知ろう豊かな情報については、広報一宮2月号20ページに記載されています。お問い合わせは商工観光課、電話0586-28-9148 0586-28-9148 までお願いします。 iWave。 それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは本庁舎、木曽川庁舎の学習室のご利用をについてのご案内です。施設の空き時間を活用して 青少年のためにテスト期間中、会議室等を学習室として開放します。日時は2月16日から24日の土曜日、日曜日、午前9時から午後5時。ただし24日は本庁舎だけです。対象は市内在住在学の中学生、高校生です。なお、生徒手帳を持参してください。お問い合わせは青少年育成課、電話 0586-84-0017、 0586-84-0017 までお願いします。続いて、たこ揚げ祭りについてのご案内です。日時は2月17日日曜日、午前10時から午後3時。ただし、雨天中止です。会場は138タワーパーク。午前10時と11時からは、和だこ作り教室。各30個。ただし、当日開始30分前から配布する整理券が必要です。参加料は各500円。午前10時と午後1時30分からは、太鼓の演奏。午前11時と午後1時からは、たこ揚げの体験。午後2時からは、連たこ揚げに挑戦が行われます。2月17日日曜日まで、ツインアーチ138でたこの展示を開催しています。お問い合わせは、国営木曽三川公園138タワーパーク。電話0586-51-7105 0586-51-7105 までお願いします。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
それでは最後に、小学校の就学通知表を送付しましたについてのご案内です。4月に新しく小学校へ入学する児童がいる保護者へ、1月下旬に就学通知表を送付しました。2月中に届かない場合はご連絡ください。また、外国籍の入学希望者は手続きをしてください。市内の小学校へ入学を希望する外国籍の方が入学手続きを済まされていない場合は、本庁舎教育文化部総務課で手続きをしてください。私の子供も4月から市内の小学校に入学しますので、この就学通知表1月下旬に届きました。子供に小学校に4月から来ていいよのハガキですよと伝えると、とっても喜んでましたね。対象のご家庭で2月中に届いていない場合はご連絡ください。またお近くに外国籍の入学を希望される方で手続きをされていないという場合は、手続きが必要だということを教えて差し上げてください。お問い合わせは教育文化部総務課、電話 0586-85-7070 0586-85-7070 までお願いします。一宮市本町にありますFM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。